黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー、今月は黒部のジビエをピックアップしてお送りします。今年の2月より開設をされましたジビエ肉、イノシシ肉を中心に取り扱っていらっしゃいます NPO 法人新川地区獣肉生産組合さんにやってきています。お話をお伺いするのは理事長の野村晴幸さんです。野村さん、今週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
イノシシ肉を中心にしたジビエ肉についてお話を伺っていきたいと思います。このお話をお伺いしていく上でどうしても避けて通れないのが最近ニュースに出ている件ですよね。
はい、報道されてますので、これがこの施設に本当にもうすごい打撃を受けています。
やっぱり食べたいんだけど心配なんだよねっていう方の声って聞かれますか？
あ、そうですね、食べたいんですけども本当にトンコレラっていう言葉自体がなんかかなりそのお客さんにもう悪いイメージっていうかそういうことがありますので、結局やっぱりお客さんもちょっとやっぱり手が届かないっていうような感じを受けます。
でもズバリお伺いするんですけど、実際のところどうなんでしょうか？
実際のところ本当に全然人間に人には害はないっていうことなんで、これは国も認めてます、県の方も認めてますので、まあ、できればそういうその気にしないでどんどんこの栄養についても再確認して利用していただければありがたいなと思ってますのでよろしくお願いします。
実際こちらに伺って施設を見たらすごく安心しましたって方もいらっしゃいましたけども、一般の方も見学ってできるんですか？
はい、これは一般の方でも自由に見学できますので、その時は事務局 の, 浜住さんという女性の方がいますので、彼女がこの場所の説明とかこの流れ衛生面とかそういう流れを説明してくれるようになっていますので、ぜひ気楽にこの施設へ足を運んでいただければありがたいかなと思っています。
そうですか、それではぜひ私も見せていただきたいと思います。それでは施設を案内していただけるのは NPO 法人新川地区獣肉生産組合の浜住彩奈さんです。浜住さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜住さんはこちらでどういうお仕事をされておられるんですか？
とお肉の管理と組合の事務全般をやっております。
浜住さんもこちらにあるジビエ肉、いわゆるイノシシ肉ってお料理にお使いになるんですか？
はい、カレーや野菜炒めや生姜焼きなどにちょくちょく使ってます。
普通の豚肉なんかとは違うななんて思う時ありますか？
豚肉よりもイノシシ特有の旨味というのは感じます。
あ、そうですか。ぜひ食べてみたいですね。では浜住さん、この後施設の案内をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、こちらは一時加工室と書いてあるドアの前にやってきました。ここはどういうお部屋ですか？
ここは搬入があったイノシシを衛生面に気をつけて解体作業を行ってます。
ちょっと拝見します。あー、すごい清潔感がありますよね。じゃあここにイノシシを搬入するんですね。そしてこちらのお隣のお部屋ですけれども、
真空パックやスライスやミンチをする部屋になってます。
いや、こちらも窓が大きくて緑が見えて、そしてとってもこちらもピカピカにいろんなものが磨かれてますね。
衛生面には特に気を使っていて、作業を行った後の清掃は徹底してます。
こちらのお部屋は何のお部屋になりますか？
こちらの部屋は調理室になります。イノシシの肉を低温調理する機械があったり、イノシシの商品を出荷したりする部屋になります。
大きい冷蔵庫がたくさんありますね。
そうです、二次加工室で真空パックした後こちらの冷凍庫にすぐ詰めてます。
ちょっと開けてみてもいいですか？はい、失礼します。おー、たくさん入ってますね。 もうなんか見ただけで美味しそう
とっても美味しいです。特にロースがおすすめです。
そうですか。そして大きなコンロがあったり、こちらの方で美味しいお料理ができていくんですね。
はい、そうです。時々料理講習会とかも講師の方招いてやってます。
じゃあおすすめのロースで美味しいお料理作りたいですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。
伺ったところ、アスリートの皆さんにも人気があるようですね。
あ、そうですね。実は去年ですか、県の方の試食会ということを宇奈月の中央公民館で開いた時には、その奥様方が私に言ったのは、実はうちの旦那は一応そういう、ね、アスリートというかいろんなそのスポーツごと好きなので、ぜひこういうそのイノシシの肉を旦那さんに食べさせてやりたいんですけども、っていう話がありました。その途中である、奥様ですが、熊の肉をうちの旦那さんにぜひ食べさせてあげたいので、なんとかなりませんかということで、ちょっとびっくりしましたんですけども、それじゃあ今日いて、今日なかなかするのあるもんじゃないんで、春先まで待ってもらえないかということで、一応春先まで待って相手方に一応試食してもらっております。
一般の方がこちらにいらっしゃって、そのお肉を買いたいってなった時に、ブロック肉で買わなくちゃいけないのかななんて思ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。例えばちょっと炒め物に使いたいんだけど 200g っていうようなことでもいいんですか？
それはもう大いにも200っていうのはもう大いに結構です。100g でも200でも大いに結構ですので、とにかく現在自分はこれをこのジビエの湯の前の主肉を使ってみたいって言えば、本当にもういくらでも提供しますので、よろしくお願いします。
そうですか。さて、今後なんですけれども、将来に向けて何かこうしてみたいっていうような希望はありますか？
これはですね、各旅館、そしてまた各飲食店の皆さんを、年に3、4回この施設へ呼んで、そしてまた試食会というものを重ねていきたいなと。それともう一つはやっぱりお客さんがこちらへすぐ来れるようなイメージですか。例えばイノシシじゃなくして違ったような、すぐにそういったら素晴らしいものを買えるというような、そういうような環境づくりにちょっと考えておりますので、今日明日できるものではないんですけども、前もって計画的なものを立ち上げております。
そうすると将来さまざまな加工品も販売されるかもしれないということですね。
例えば子どもたちがめっちゃ美味しいというような、その素晴らしいそういうものを心がけておりますが、実はこの9月だったですか、各学校の方にカレーを提供した時点で子どもたちにアンケートを取りました。そしたらめっちゃ美味しかったという言葉がかなりありました。
そういう答えを聞くと野村さんも嬉しくなりますね。
あ、そうですね。 やってよかったなという、そういう、子どもたちの、声聞くと、やっぱりもうぜひ1回じゃなくして、やっぱり月に1回程度そういうものを出してあげたいなと思っていますので。
確かにいろいろご苦労な点もあると思いますけれども、そういった声を大切にしていただいて、これからもますますご活躍いただきたいと思います。ということで、 NPO 法人新川地区獣肉生産組合の理事長野村晴幸さんにお話をお伺いしました。先週と今週2週にわたってお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。何分また皆さんにこのラジオを通してアピールできればありがたいと思ってますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー。いかがでしたか？今後はお肉だけでなく、加工品のレトルトカレーや肉団子、それにハムなどの取り扱いも拡大される予定ということです。この他にも新たに角煮の試食会も予定されているということで、ますますその美味しさの可能性広がりそうですね。詳しくは新川地区獣肉生産組合のホームページをご覧ください。さて、来週は狩猟を実際に行っていらっしゃるハンターの方にお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。